主の御名を心から賛美いたします。皆様おはようございます。お久しぶりですけれども感謝いたします。3月29日から教会に皆が集まる形での礼拝を自粛し、オンライン礼拝を行ってきました。先日の緊急事態宣言の解除を受けまして、本日から通常の礼拝が再開されました。やっぱりみんなでこうやって賛美するのは本当に嬉しいなと思いました。約3ヶ月ぶりの、教会での礼拝になります。そして今日からこちらでドライブで、礼拝が配信されております。ここにいらっしゃる方々も、また配信を通して礼拝していらっしゃる方々も、同じ種の恵みがあることを信じて感謝いたします。今日与えられている聖書の箇所はローマ人への手紙10章5節から13節です。ローマ人への手紙の著者はパウロです。パウロは第3回宣教旅行の終わり頃、コリントにいました。その時、弟子にローマのキリスト者への手紙を託しました。このローマ人への手紙は、キリスト教の救いがどのようなものかというのを教えてくれる書簡です。では早速共にローマ人への手紙10章の5節から13節を一緒にお読みしたいと思います。詩歩に書かれている第3版、こちらにも写されますけれども、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。モーセは、律法による義を行う人は、その義によって生きると書いています。しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では、どう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるのです。聖書は、信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アーメン。感謝します。ありがとうございました。まず最初のポイントは、律法による義と信仰による義です。今ご一緒に読んだ5節から13節の意味を理解するためには、その前に書かれている1節から4節もお読みしたいと思います。こちらにも出ると思いますけれども、お読みいたします。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。と、5節の前には書かれています。一節でパウロは、手紙を書いた相手に対して兄弟たちと親しく呼びかけ、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることですと言っています。そして彼らとはユダヤ人のことです。パウロはユダヤ人たちに救われてほしい、彼らに律法ではなくキリストの福 音に目を留めてほしいと心から願い、救いについて書き始めたのです。当時のユダヤ人はモーセの律法を重んじ、それを熱心に守り行うことによって神に認められようとしていました。しかしそれは律法によって生きているということです。律法による義とは、人間の力や努力によって律法を守り行い、神の恵みと祝福を勝ち取ろうとするものです。2節にある、熱心は知識に基づくものではありませんとある、知識とは本来ならキリストを知る知識のことであって、律法や掟のことではありません。5節で書かれている律法による義とは、自分の力で自分自身の義を立てるという意味です。さて、この箇所で書かれている義とは何でしょうか。日本語の一般的な意味としては、正しいこと、良いことという意味となり、よく名前にも使われている文字ですが、この聖書で使われている義とは、神に受け入れられるということ、神に良しとされるということになります。また、義とされるとは、救われること、解放されること、神の恵みに預かることを意味しています。4節、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのですとありますように、キリストが生まれ、十字架にかかられ人類の贖いを成し遂げてくださったことにより、それまでの律法の役割は終わったのです。キリストが罪人である私たちに信じる道を与えてくださり、信じ従うことによる義を、罪からの救いを与えてくださったのです。行い中心である律法による義に対して、信仰による義とは何でしょうか。信仰による義とは、ただキリストを信じることによって得られるものです。努力や力づくで一生懸命に獲得するものではありません。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、死に勝利され、よみがえられ、私たちを罪から救ってくださった、イエス・キリストは私の救い主ですと信じるなら、誰でも救われるのです。今でも律法主義の考えを持っている頑ななイスラエルの民の救いを神様は願っておられるのです。律法を超えたお方、律法を成就されたメシア、律法を終わらせられた方、そのイエス・キリストを救い主と信じることができるように、約束の民であるイスラエルの救いのために取りなす必要があります。そしてまだ多くの魂が救われていないこの日本のためにも取りなし祈る必要があります。6節7節に書かれている意味とは、キリストを引き下ろしたり復活させたりすることなど、人間の力では到底できませんという人間の高ぶった考え、律法的な考えを表しています。ここでパウロは、律法による義と信仰による義とを対比させて書いています。続いて8節では、何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。この箇所は聖書の下の注釈にも書かれているように、申命記30章14節からの引用の言葉です。申命記とはモーセが書いた書物です。特にこの申命記30章には、祝福と呪いがあるということ、 イスラエルに対する壮大な神のご計画について書かれています。神に従うということは難しいことではなく、天や海の彼方にあるものでもなく、私たちのごく身近にあります。すなわち神の御心はご自身が語られた御言葉によって、もう旧約の時代の時からすでに掲示されていたのです。救いは離れてはいません。遠いものでもありません。私たちの近くにあります。イエスを信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。キリストがもたらされる救いは行いによるのではなく、信じることによって与えられるのです。パウロはユダヤ人の律法主義に基づいた救いの考えの間違いを示し、行いではなくキリストを信じる信仰によって救われることを聖書の中で何回も語っています。これが神様の救いの真理なのです。私はまだ聖書のことあんまり知らないから、私は教会のこと何もしてないから、救いに条件などありません。行いによるものでもありません。私たちを罪から救うために来られたイエス・キリストを信じて告白するなら、誰でも救われるのです。二つ目のポイントに進みます。2、救いとは。十節をお読みいたします。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、と書かれている救いとは何でしょうか。今日はこの救いについて3つのポイントで分かち合いたいと思います。救いとは1つ目に、神の子とされることです。ヨハネ1章12節お読みいたします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった、神の子供とされる特権をお与えになったとあります。救いとは第一に、神の子とされることです。異なるということは家族になるということです。私たちは神の子、王である神の王子、王女なのです。プリンス、プリンセスなのです。王子や王女は王からたくさんの権限や権威、相続としてお金や土地などたくさんのものを受け継ぐでしょう。私たちはそれ以上に偉大な全能の神様の子とされたのです。神の御国の祝福、霊的財産を受け継ぐことのできる王子王女とされたのです。それは何にも変えられない神様から与えられた特権であり、特別な恵みであり、契約の民にもたらされる大いなる祝福なのです。2番目に救いとは、永遠の命を持つことです。ヨハネ5章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。ここにはっきりと書かれています。主イエスを使わされた方、愛と憐れみに満ちた神様を信じる者は永遠の命を持つのです。肉体は滅びます。しかしキリストを信じる者は永遠の命が与えられるのです。三つ目に救いとは、神の怒りから解放されることです。ローマ3章23-24節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。すべての人は罪人です。そのままでは清い神様に近 近づくことなどできません。神の怒り、裁きを受けるしかないのです。しかしキリストが来てくださり、十字架であがなってくださったことにより、私たちは義と認められ、罪が許され、神と和解することができたのです。これらの御言葉は、私たち一人一人のために書かれた聖書からの約束です。この救いは何千年も前から全人類のために計画されていたのです。今見てきましたように、旧約の時代から今日まで神様の救いの計画はずっと語り続けられ、救いは今あなたの近くにあるのです。私たちの近くにあるのです。そして救いは律法を守り通すことによってではなく、救い主イエス・キリストを信じる信仰によって救われるのです。アーメン。13節、主法の表紙にも書かれております。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのですと書かれています。この箇所も旧約聖書ヨエル書2章32節からの引用です。ヨエル書とはペンテコステ、五旬節聖霊降臨の預言書として有名です。ヨエル書にはキリストが生まれる800年も前からメシア預言がはっきりとなされていました。それがこの13節の御言葉です。そしてその救いはユダヤ人にも異邦人にも全ての人に与えられているものです。先ほど読んだローマの10章の12節の後半、全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからですとあるように、国籍や年齢や性別、そういうのに全く関係なく、全ての人に万人に与えられているのがキリストによる義、キリストによる救いなのです。アメン。11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。彼とはメシアのことであり、イエス・キリストのことです。失望させられることがないという言葉は、恥を見ることがないとも訳すことができます。新しい2017版の聖書には下の方に注釈がついております。日本のクリスチャン人口は未だに 1% かもしれませんが、恥ずかしがることはありません。キリストを誇りとし、決して失望させられることのない神様に信頼して堂々と歩んでいきたいと思います。最後のポイントです。最後のポイントは、救いを受け取るということです。私たちは今日神様から救いについて語られました。今日最もお伝えしたいこと、神様が最も願っておられることは、この救いについて聞くだけで終わるのではなく、その救いを実際に受け取るということです。そして自分が救われているということを今一度感謝し、考え、かみしめ、その救いを確かなものにするということです。そして自分に与えられている救いを喜ぶものとなりたいと思うのです。救われているというだけで心には平安と喜びがあります。感謝にあふれてきます。感動にあふれます。永遠の命が約束されている、許されている、神の子とされている、 このことは私たちにとってどれだけの平安と喜びを与えてくださることでしょうか。詩編の51編12節、こちらは2017訳でお読みいたします。前に出ています。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私たちにとって喜びとは何でしょうか。食べること、自分の財産があること、お金や服や仕事、生きていく中での喜びはたくさんあるかもしれません。でも本当の喜びは救われているということです。それは何があっても変わらないものだからです。新型コロナウイルスという今まで経験したことのないウイルスの出現、また感染拡大によって私たちの生活は変わってしまいました。コロナ前とコロナ後、何が変わって何が変わらないのでしょうか。何があっても変わらないお方は神様ご自身です。そしてその神様を信じる信仰も変わることがありません。そして私たちに与えられた救いも何があっても変わることはありません。今回の事態により、私たちは人間がいかに小さなものであるか、またお金に頼っていても何にもならない、仕事や今までの生活のスタイルも変わるものなんだなということを多くの人が感じたと思います。本当に価値あることは何か、また本当に大切なものは何か、決して何があっても変わらないものは何か、また本当の喜びとは何か、多くの人が考えている時期だと思います。私たちは何があっても変わることのない神様からの愛、救いを自分のものとして受け取り、それを喜ぶものとなりたいと思います。救われている、それだけで心に平安と喜びがあります。その素晴らしい救いを与えてくださったお方に、では何をもってお答えすればいいのでしょうか。それは何よりその救いを受け取り喜ぶことではないでしょうか。そしてその救いを確かなものにするとき、私たちのうちにはますます喜びが湧き上がり、その喜びを周りの人々に分かち合いたいと自然に思うようになるはずです。今日神様の救いを受け取りましょう。私たちを愛してくださった神様に心からの感謝を捧げましょう。そしてキリストに選ばれ、愛され、救われている喜びを多くの人々と分かち合っていきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、ご臨在のイエス様、感謝いたします。今日この礼拝、心からあなたの皆を褒めたたえます。一つところに集まって愛する兄弟姉妹、神の家族とともに礼拝をお捧げすることができました。感謝いたします。またこのようにライブ配信でネットで礼拝している方々の上にも、同じ恵みが、同じご臨在が、同じあなたからの語りかけがあったことを信じ感謝いたします。イエス様、今日このようにして再び集ったこの日に、あなたは救われている喜びを私たちにもうひとたび教えてくださいました。私たちはあなたがいなければ生きていくことはできません。あなたに救われているから平安と喜びがあります。あなたを知らなかったら今頃どうしていたでしょうか。しかし私たちはあなたに救い出されました。命を懸けて愛してくださいました。それは深い昔からの 御計画により一人一人が名を呼んで救われたのです。心から感謝します。あなたをあがめ感謝します。どうか今日もうひとたび自分に与えられている救いを確信し、それを心から喜ぶものとさせてください。本当にイエス様に感謝いたします。コロナウイルスが蔓延している中、愛する兄弟姉妹が守られたことを感謝します。日々の守りがあることを感謝します。すべてに感謝します。何よりも魂を救ってくださり、あなたのことされあがなわれ永遠の命が与えられていることを感謝します。今心からの感謝をあなたにお捧げします。今日からまた始まったこの教会での礼拝、どうぞあなたが守り祝福してください。ある意味新しいスタートかもしれません。主をどうか本質をもっとあなたに求めて、信仰を築き上げ、祈り使い合って愛し合って神の家族として進んでいけますように、どうぞこのキリストの体である教会の歩みを祝福してください。皆が救われた喜びで本当に使い合うことができますように、愛し合うことができますように、そしてあなたの栄光がこの場所に豊かに表されますように、心から感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。